サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。今回の編集会議は5月16日秋葉原にあるシャッツキステで行われた月刊熱量と文字数よりお送りしております。出演はサンキュー達夫、松崎和俊、長浜博。このイベントはユーストリームによる生放送をしておりますので、よろしかったらそちらもご覧ください。本編は YouTube で、過去の配信もご覧になれます。テーマは長浜博監督が手掛ける現在オンエア中のアニメ悪の花。イベントの途中からお聞きください。こちらのイベント、次回は6月20日です。では5月16日の様子をどうぞ。
悪の花について長浜博監督に聞いてみた件。
そうですね、イベントもあり、
はい、
割とだから仕掛けもいっぱいあるじゃないですか。インターネットラジオがあって、ドラマ CD があって、イベントがあって、上映会もあってみたいな、うんうん、
そうですね、
盛り上がり割とあるんじゃないですか、うん、
盛り上がりなのかなそれって、うん、でも ありがたいですよね、うん、そうやってファンの人と直接、
まあそうですね、
伊勢ちゃんとかもやっぱそういう、い
ろんな人の
話が聞きたいし、
まあ、反応もあるし、
うん、やっぱそういう機会を上田君とかももらえるのはやっぱ嬉しいし、うん、あと上田君とにかく見てほしいんですよね。俺本当いいやつなんですよ、
う
ん、
生で見てほしい。
生上田ね。生上田
で頭ちっちゃいし、うん、もう華奢で、松崎さんと同じぐらいだっけ、
背はそうですね、
同じぐらいだけど頭が異様にちっちゃいから、うん、頭身が高く見えちゃって、うん、彼女たちの問題点はそこだけなんですよね。
そっか、
だって三島さんだって こんなんか三島さん、佐伯さん役、ね、
佐伯さん役の、
佐々木さんもこんなもんだったでしょ、中村役。みんな中学生の平均、中2の平均身長のやつから割り出したやつに当てはまってる子たちなのに、うん、頭がちっちゃいから、
そうでかく見えちゃう。
画面に映るとめちゃめちゃでかく見えるんですよね、うん、で
しかも隣に松崎がいるからどんな遠近法だよ。
だからおかしくなるんですよ、なんか、うん、すごい奥にいるのか手前にいるのか分かんないみたいな、ね、
なんか一人だけなんか別の生命体がいるみたいな、
どうなってんだろうっつって、
本当にね、作画の方に本当ご迷惑、ね、
いや本当ちっちゃいですよね。
普通にトレスしてるだけなのに、なんか距離が合わない
合わない
っていう事態になるっていう、
これがやっぱだからこの手法ならではのね。
そうなんですよ、
一応だからアニメの方はロトスコープという手法を使って、一応実写に使って、それを島村さんが絵に起こして、作家、
まあいろんなね、作家
さんもいろんなアニメーターが
たくさんの方がもう描いてくれて、
そうですよね、でまあ絵になってるという。だから松崎君はまあさっき言ったみたいにね、うん、実写でも動いてるし、それにまた自分の動きに自分で声を当ててる、
声優もやってる。
でまあアフレコスタジオは普通のマイクが立ってるんじゃなくて、まあ、
ガン
マイクで、まあ、センターにバッテンの印がついてて、うん、真ん中でみんなリアルな芝居をするというね、うん、
だから具体的な話で言うと、第1話の、投稿シーンのところで僕が「カースガ」っていう一番最初のセリフは、僕実際にその春日君の上田君にヘッドロックをしながら喋ってます。
あ、
な
るほど。
でそしたら上田君のリアクションも、おおみたいな、
あ、
本当のリアルなリアクションが返ってくる。それを動けるため のマイクの立て方ということらしいんですよ。す
ごい、いや実際そうでしたね、うん、もっとすごい話がいっぱいあるって。
どんな
どうすこの、
いやすごいのいっぱいあるけど言えないんだ。
なるほど、じゃあそれは後ほど、
ネタバレにもなるし。
なるほど、
ああなるほど、
なるほど、う
ん、すごいんです、みんなに見せてあげたいぐらいです。
だからその声優さんのリアルな芝居みたいなのをやっぱり追求してたりとかするので、山田と春日とあと小島っていう、なんかいつもなんかつるんで仲良し3人、うん、男の、うんうん、が3人、まずアフレコの前にその声優の3人で仲良くなってくれっていうところからやっぱり始まる。なるほど、
あれでしょ、俺は付き合うなら佐伯さん
か
な。
そうそう
そうそう、そこのところであれあれ、やっぱ初対面だと距離が出ると、
まあ特に松崎君人見知りですからね実生活でもそんな友達いない方ですから。いないですよ、
まあ、頑張ってでも友達になってましたよね。
ちゃん頑張りましただ
ってその氷笠さんね、佐伯菜々子役の氷笠さんと あの木下役の上村さんとか、あとあの真由役の原さんとか、
は
い、みんなやっぱりあの3人も仲いいから、うん、まずはみんな集まってって、
そっかそっか、
集まって仲良くなってからなんですよね。
そうじゃないと自然なお芝居が
出てない
ですね。割とだからそこは自然なお芝居っていうところにこだわった作品なんでね。
俺がこだわったわけじゃないですよ。
おそれは誰が、うん、
野倉さんたちが
音響周りの人たちがまあこの作品はリアリティ必要だし、
そう、俺はだから実写を撮ってるじゃないですか、
うん、
でこれをやるんだな、そのちょっと心配してる気持ちが足りないとか田中さんとかで、ちょっとまず仲良くなってくれ、
なるほど、
今気持ちにちょっと距離があるから、うん、まずは距離を詰めてからアフレコしましょうみたいな、うん、だから結構田中さんに俺らよく怒られてましたよ。
え、長濱さんも怒られてたんですか。
俺怒られてましたよ。だってあの見学の人が来て、
はいはいはい、
伊勢ちゃんとか氷川さんにその紹介したいからっていう、
あのそう 美術やってた方が、
そう、主役メインだから、
あ、その実写 パートで美術やってた人たちって、
うん、アニメのパートの美術やって
た、ああ実際の、ああはいはいはい、はい、
みんな見学に来てくださ
った、実写でやったその佐々木さんだったり、
なるほどなるほど、
みんな来てるから、
はいはいはい、さんだったり
か
も、
そう、関わってる人が普通の倍はいるってことですよね。
いる、
そう
で見に来てくれるわけですよ。で見に来てくれて、あのじゃあ挨拶行こうっつって、で挨拶行きますよみたいなことをやると、田中さんが、ダメだってっつって今のこの状況っつって、
そっか、アフレコがあってみんな役に集中してるから
大丈夫でしょうって、俺は大丈夫ですよそのぐらい役者だからできますよとかって言うと、田中さんがダメだ
めって言われる、
ちょっと今待ってくれ終わるまで待ってくれ
なるほどなるほど、終わってからにしてくれ、
そんな状況じゃないよあそこっつって、
なるほど、やっぱ本当リアルなお芝居、そうそう、劇場みたいな感じになってるのね。
そう、うん、まあ田中さんとか名倉さんが本当にきちっとそこを積み上げていく
人、いやいや演者側も分かってます、ちゃんと、あ、ここはちゃんと集中させておいた方がいいなっていうのは僕らも分かってました、う
ん
う
ん、俺だけ分かんないね
空気読めない監督だそうです
いけると思ったんだけどな
僕からの質問はだから、はい、結構ねオープニングのタイトル見てると、割とまあ撮影監督、音響監督、はい、まあ、美術監督、
あ、はいはい、
あと色彩監督ね、
うん、監督にしましたね、うん、
色彩監督になってるじゃないですか、うん、やっぱあの辺はなんかねスタッフ周りのことはかなり、うん、この作品も特殊なんで、うん、長間さんもいろいろ思うとこあるのかなと思ったんですけど、
いやウェイトがでかいんですよ、うん、例えば、昼色、普通アニメーションはじゃあこのここの空間でセルアニメにするとしたらシャツ色、
うん、シャツ色、うん、
例えばね、うん、シャツキステの中での色、
はいはいはい、
中での達夫のパープルがこう見えますみたいな、この色だから、
そうですね、
この色彩がだからこう見える、
そうそうそう、
なるほど、
そういうのをセルの色彩設計さんは作って、でそれを彩色するんだよね、
うん、
やるんだよ。だけどあの言ってしまうと悪の花はこの美術がすごすぎて、例えば達夫を撮った時と松崎さんを撮った時で、今これでもう明度が、あ、違うの分かるでしょ、この光の当たり方が達夫は明るいでしょ、うん、で松崎さんちょっと暗いでしょ、
明度かと思ったら明度です、
ね、あ、明度、ごめん
明るい度合いの
明るい度合いね、でだから松崎さんを撮った
時角度が違うからってことですよね、
撮った時の背景と光の当たり方で松崎さんの色は変わるしっていう、こういう細かい細分化してることをいちいちやっていかなきゃいけないのね。
ごまかせないですもんね。
ごまかせない。いやそれを通常の色彩設計とか通常のアニメの色指定って形でくくってしまうと、ちょっと仕事量が半端ないんですよ。だから梅崎弘子さんにもうとにかく統括として色彩監督だから、あなたの要は判断で動かしてほしいと、頭脳になってもらって、あの、はあ、梅崎さんの決定が一番上に来るようにしてあるんですよ。梅崎さんがこれでいいって言ったらいい、ダメだって言ったら絶対ダメみたいな、
うん、まあ、権限を与えてるって
で、ね、権限を。でもう一人はやっぱ動画監督って言って、通常動画チェック、
動画監督になってますよね、
うん、なんか佐藤加奈子さん
聞かない、なんか動画監督っていう
新しいと思いますけどね。でデトロイドメタルシーンの時に動画チェックをやってくれてたし、で今回呼んだらもう本当に2つ返事で来てくれて、もともと合作とかをやってた人で、うんうん、なんて言うんだろう、海外の何枚も枚数があるようなやつを やってた人で、テレコムアニメーションというところ、そのかな子さんを動画監督に直感的に据えたんですけど、で動画監督だからかな子さんの判断でこの動画は大丈夫って言ったらもうそれも流しますから、でダメだっつったら直しますみたいな。
熱量と文字数。
でスケジュールと考えつつ、かな子さんが動かしてください。俺よりもかな子さんの決断の方が重い、
権限がもうそれぞれのもうリーダーにしてるわけですよね。
そしたらそのかな子さんが本当すごい人で、要は何百枚っていう枚数がそのロトスコープなんで、もう動き全部プリントアウトした段階で全部あるんですよ、動画って言って、うん、もう全部バーって、もうそれこそ700枚とか原画だけで300枚みたいなカットとかザラで、こういうのが袋に入ってくると通常のアニメでこのぐらいだったりして多いなっていうのは、もうこんなもん
です。気が遠くなる。
大半の人間がもうこれを見るだけでうわっていう、うん、これ見切れないようになるんですよ、うん、だいたいもう圧でやられちゃうんですよ、うん、でもその
小型国語辞典と大型国語辞典ぐらい違う、
本当にそのぐらい違う、うんうん、あのこんなねポケット国語辞典と、うんうんうん、本当そのぐらい違うんだけど、かな子さんはそうやって大量の枚数をさばく仕事をずっとやってきたから、昔から全く動じないで、ああここああこれこのシーン来たんだとか言ってブワーってやってる、俺の後ろでベラーってわー素敵素敵とか言って、あ綺麗に動いてますねとか言って
ドラドラドラドラ
ってまずねその圧倒的物量に負けないんですよ。
すごい、
お
だもうこんな積まれてても もうこんなやって重い重いとか言いながら移動させて、バーってやってガーってこれ目だけなんとかすれば
すごい
すごい人なんですよ。でその人がいて梅崎さんともそのかな子さんは仲良くて、あで梅崎さんとの連携取れるから、あそこは仕上げでとか、
梅崎さんもまたね以前イベントで、
うん、
あの忘年のザムドの、ね、色彩やった人で、はい、まあ、先月ここ宮地監督いらっしゃったんですけど、その監督のサブ一緒に で、はい、まあ、あの一度その色を塗る過程を、ね、見せていただいたんですイベント で、
う
ん、でもう要はあの例えば松崎今ここにいますけど、松崎がどいたら後ろにこういうものがあって、それにも色つけてるんですよあの人、
は
い、でもって言うともうタンスとか絶対動かないものにまでその後ろに色つけてたりとか、でタンスもほぼ絵では頭の方しか映んないけど全部色つけてたりとかして、まあ、本当にあの来たお客さんからはすごいけど憧れないっていうすごいとにかくすごいけど憧れられないっていうコメントをいっぱいもらったんですけど、そんぐらいやっぱちょっとすごい仕事じゃないですか。
あの人あの梅崎さんじゃなかったらやっぱあの今度の作品は成立しなかった
んですか。まあ、とはいえそもそも長浜さんは虫師でも銀子ねいつも同じ服着てるじゃないですか、だけど一色たりとも同じ色を使わなかったっていう、
え、
うん、全部違いますよ。
その春夏秋冬の光の当たり方で、あといる森なのか平野なのか家なのかで全部色が違うから、うん、一色も同じ色使わなかったって言ってて、あ変態と思
った、うん、いや変態です。
そう変態各話でもうテーマカラーがあるから
全部、そうそうそう各話でね、そうあるんですよ。あの虫師のあの連帝っていう、まあ、ムックにもそのテーマカラー載ってるんですけど、うん、
全部
その人をして梅崎さんすごいって言われ
てすごいです、
まあ、変態レベルですよね、
うん、だって今回梅崎さんもそうですよ。美術の秋山さん、まあ、美術がすごいんで梅崎さんが止まらないんですよ本当に。
美術っていうのはどういう仕事なんですか。
美術は背景美術です。まあ、ここに このこういうとこね、
だからそれこそ多分その看板のサビとかも多分美術、
全部美術。
それはいわゆる、まあ、最初に実写で撮るじゃないですか、
うん、
美術の人はそれに何をする人なんですか。
要は、今回で言うとですよ、まあ、通常も今ねあのデジタルの美術さんが多いんだけども、うん、今回のパブロっていう会社の秋山さんっていうあの、ピングドラムの美術監督なんですね、うん、でも秋山さんはあの手書きにこだわってる人なので、うん、まず写真をプリントアウトしたものが原図としてあるんですね。それを、あれなんて言うんだっけ、あのなんとかペン かなペンじゃない、なんか金属のペンでまずアウトラインとかなぞるんですよ。あのその
なぞる、
なぞる写真を置いて画用紙の上に置いて、うん、まずなぞる。そうするとあの線はないけどへこみができるでしょ、
はい、
はいはいはいはいはいはい、
転写みたいになるでしょ、
うん、要は山だったら山の形に、
そうそう、上からなぞっていくと写真と同じ形の、
気が遠くなる、
まあ、あのへこみができるわけですよ画用紙、
はいはいはいはい、
そこの上にポスターカラーで全部あの一枚本当に絵を描いていくんですね、あの人たち。
マジっすか、あれ
全部だから本物があるんだよ、もう紙がある。
え、じゃあ電線とかも描いてるってことですか。
全部電線がすごい電線の話を
変なこと聞いちゃった俺。
いや電線の話をしたところで日笠さんが泣いちゃった。あの電線黒いラインで入ってて、で秋山さんたちは通常こう電線って失敗したらもう絵パーになっちゃう。
マジで。
だってあの空とかは最初に水色、あの水でふやかした上に青をバーってやって、
うわもうやだ、で白うわ怖い怖い怖い怖い、
数分で白をバーってやらないと雲なんか描けないんですよね。でもう一発勝負でやって、その空に黒を引くから失敗しちゃったらもう消せないんですよね。
すごい。
で通常は別に素材を置いてこうあの電線をね別にやって、まあ、安全策を取るんだと、
うん、まあ、あと上からかぶせればいいってことですね。
そうそうそうそう、うん、デジタルで構成できるし、なんだけど秋山さんがこの作品は、この作品はって言ったのね、この作品はこういうことをやってるとそれがその画面に出てしまうって言って、秋山さん私こうやって筆で
ええ
やつって
マジで
ギャーって
マジで
全部
ね
ふってやってガーってやって
それもう五番作ってる人じゃん。だも
う
日本刀ですね。
そう、いや本当にそうそう、あの侍みたいなことや
って。っていう何そのアニメ。
本当にやってってそれを。
2013年よ。
そうやってんのって言ったらもうヒカスさんがバーン。すごすぎるっつって。すごすぎるよ。
いやそう本当2013年のアニメの作り方じゃない、ないとは思いますね。
はあ。わざわざマガマガしいものを描くときに。牛蜜時まで待って書いたりしてるんですよ。
マジっすか。
秋山さんは何かが何かがあの入るんじゃないか絵に。
なるほど。
って言ってその牛蜜時まで待ってガーってなんか無心にこう書いて、
それちょっとまあね普通の人聞いたらオカルトって思われるかもしれませんけども、
でも何かが出るんですよねって言ってましたよ。人が書くものだから、その自分の精神状態。
長間さんはそのことについてどう思います。そういう考え方というか。いや僕、うん、前あの大学で、映画監督が、まあ、指導の先生だった時期があって、
はい、
でその人が浦山桐夫っていう、まあ、映画監督の、まあ、研究をしてたというかお弟子さんみたいな感じだったんですけど、はい、あの例えば静止画、うん、ほぼ静止の状態で花瓶にお花があるのは、うん、一発撮ってそれ停止しとけば分かんないわけですよ。絵としては変わらない、
はいはいはい、
けど、
はい、
例えば10秒の静止でもちょっと撮ってそれをストップさせとくよりは10秒ちゃんと撮らなきゃいけない、
はいはい、撮らなきゃいけない。
あこの違いは何なのかっていう、
あ、
うん、でもそれは違いがあるっていう考え方なんですよね、長間さん的にはね。
確実にあるでしょ。だって
それはなんでなんですかね。
だってそこにはその分の時間が存在してるでしょ、うん、ってことでしょ。あとそれを、時間を静止させてしまって、言ってしまうとこちら側にアウトするというかね、 俺たちが見る時間の長さだけを調節してるのと実際にその時間、うん、流れた時間をその記録してるのでは全く違うでしょ、やっぱり。
それは分かるものですか。普通の人が目で見て分かんないけど、でもそれ全然
人間の脳を舐めちゃいけません。
お、出ました。
人間の脳はものすごいもんなんですから。大体分かります。
脳科学者みたいなことを言
う。大体、いや大体分かってます。
僕はこの話をね、なんで聞いたかっていうと、はいはい、あの長間さんが大きく振りかぶってのオープニングをやった時に、なんかこのオープニング気持ち悪いですよねみたいな話した時に、はい、あそれはね体が分かってるんだよみたいなことを言うわけ。
、はい、
えどういうことですかっつったら、あの入道雲あるでしょ、あれねちょっと動かしてるから。
そう、雲動く事件。
オープニング雲動く事件が、ほぼ静止画っぽい感じなんですよね、
うんうん、ほぼ静止
画。入道雲がそうですね、3 3 3つぐらいこう重なってるのがよーく見るとちょっと動いてるっていう。
ちょっと
あのこれ悪の花でもあの先週放送じゃない、5話で、あの春日が佐伯、さんに告白する、公演の、
はいはいはい、
の告白の前 と、告白の後でちょっとずつ日が落ちてってるらしいです。
落ちてる。
青すぎる。
言われても全然わかんないです。
わからないです。
でも日落としてるんですよ、ちょっとずつ。
長間さんそういうのやるね。
いやでも、それで美術の秋山さんが、最初の時間と最後の時間ってちゃんと色を出してもらって、それに合わせて編集でこれ青の含有量がちょっと増えてる、ね、サイドが抜けてるんでっつって編集さんが全部の色を分析して、でこんだけの時間かけていいですかっつってずーっとかけて、だんだんだんだんだんだん落としてい
く。10分ないぐらいの間ぐらいですかね。
そうですね、もうそればっかりやってますね、赤の花。そればっかり、
そればっか
だって中村と春日が河原にいる時もずっと暗くします。
そうなの、ちょっとずつ、
あのリミットを感じさせたいんですよ。ああってあのこいつらが一緒にいられる時間はずっとじゃないっていう。
なるほどなるほど。
だから中村と春日の楽しい時間は必ずこう
終わりに向かって
やったり、佐伯と春日のところはだからそれに比べればものすごく緩やかにしてるんですよ。
ああ早く終わっちゃう感じじゃない
っていうことですね。ないんですよ。ただ単に時間経過をしたっていう方に、
なるほどなるほど、意味を持たせてない、
もう意味を持たせてる。でも中村と春日のところは意味を持たせてるんですよ、ずーっと。
あ終わっちゃう、ちょっと暗くなってる、寂しいっていう、別れなきゃいけないっていう、
してます。それは意図的にしてます。それ分かるんですって、みんな。
いやいやいや、体で分かる、
みんな分かる。
目で見ても分かってないけど体で感じてる。
だからあの言語化はできないと思います。だからみんななんかなんか変だったとか、なんかがっていう、なんかが違うとか言ってくれるんですよね。
だからそれは絵だけじゃなくて音とかに関してもね、長間さん無獅子の時もね言ってましたよね、この音、おきつみ屋の時にな
んか、はい、
人間に聞こえない音だけどそれ入れるみたいな。
はい、入れてますね。で、今回もやってます。今回も同じことやってて、ただそれに気づけた自分が嬉しかったです。あの名倉さんがやってて、まあ、ちょっとあるシーンで水みたいなことをやるって言って後ろで名倉さんが調節をしてたんですよ。で俺はちょっと外れたところにいて、昔その無獅子の興津宮っていうその海中に銀行が引きずり込まれていく回があって、その時は俺あの一番いいなんていうのスピーカーの一番中心にいたんですよ、そしたら
あのジョージ・ルーカスと同じ音響システムっていうところですよね。あの
そうです、うんうん、そうです。ただそこで名倉さんに田中さんがもっと海中のこうなんていうんだろうな深いところに行く感じっつって、もっともっともっともっとっつって、でそしたら名倉さんがこれやばい領域にちょっと来てますけどねっつって、もっとやってもっとやってっつって、田中さんはスピーカーからすごい離れてるわけですね。で俺スピーカーのど真ん中じゃないですか。もっとやってもっとやってっつってて、俺こうなってて、
なんか俺肩がこうやってつって
で、なんかこうウィーンってなるんですけどつって言ってたら、名倉さんがあやばいやばいやばいつって、うん、これやばいやつなんですよつって、うん、ものすごい低周波が来ててこうなるんですよ、筋肉がうーって、でおーってなんかここはさ、最初ここはさーってなんか立ったみたいになって、なんかなんだろうなこの感じとかあーうーってなって、でえそんなことできるんだ音ってって言ったら、いや音人殺せますからねってなっててそのもうこれやばいレベルだなって言ってたのに、名倉あの田中さんはそのスピーカーから離れてるもん
ね、
もっともっともっともっとして、これもうスピーカーがっつり当たってて、
ずっと
ああ気持ち悪い、ああ気持ち悪い
死にかけたわけですね。で
ゲラゲラ笑ってて田中さんがごめんごめんみたいなごめんねみたいななっちゃうよねみたいになって、
でそれ今回もなんかそういう
で今回こうちょっと離れたところでいてずっとやってる時にここがちょっとサワサワサワってなってきて、でんつって、うん、で名倉さんなんかこれあのおきつみやの時みたいなことやってますかって言ったら、なんかあ処理的に同じことやってますから、
お
ーあーちょっと分かったわかりました、
もう体変わって
るじゃん、ここがねサワサワサワってなるんですよ。であー分かったと思って、でまさかまたみたいなこと言ってたら、なんかいやいや危険な領域には全然行ってない だけど そのちょっとそれが含まれてるのを感じ取っちゃうから、んっつって、これまたやってるでしょ、あのすげえ低いやつみたいな、あもう聞こえない音、音
ね、体質まで変わってます
ね、聞こえない音。でも面白いんですよ、そういうことをまたやってくれるわけじゃないですか。だから多分それを見てる人も何かテレビから出てるかどうかは別として感じ取ってくれるとは思う、うん、
常にね長間さんはこう、うん、もう体が分かるからみたいなそのなんか
感じるというか、
なんだっけな、あれ誰に聞いたのかな、ムッシーの DVD か BD 出すときに、はい、こもうあと一度だけこっちずらしてみたいな指示を出すらしい、
うん、あ角度、
角度一度
一度、
その誰が分かんだ的な、うん、
分かんないよ、
でも、ね、分かるっていう、
違和感を感じるわけです
か、違和感を感じる、そうか、みんなも確実に感じます、うん、回転してれば何かが違うって
、うん、比べれば分かる、明らかに分かるのかもしれない、
まあ、でも人間の五感をもっと信じていいよっていうことなんですよね、
そうですね、うん、あと作ってる人間より見てる人間が全然先行ってるわけですよ、
どういうことですか、作ってる人よりも見てる人の方が、
自分たちがこの業界に来る前視聴者だった時、明らかに作ってる人間より先行ってたでしょ、
どういうこと、
うん、だってテレビ見てて、わあまたこんなことやってるよとか、
あ
なんでここでこういうことやるんだよとか、
こうすればいいのに
とか、そう、なるほどなるほど、どうしてこうやんないんだろう、
いやでもそれ素人だったらみんな思うでしょ、うん、それ先行ってるってことなんですか、
それは優れてるんですよ、いやあのうんとあれなんですよ、なんつうんだろうな、作り始めると、こっちで作り始めると、作る側に用意された言い訳みたいなの山ほどあるんですよ、お金ない、時間ない、人いない、気づかない、求めてない、もう全部全部言い訳できるんですよ、こういうの求めてませんよ視聴者、いやこういうのはあのファン、うん、あの気づきませんよ、ここが変わってても、うん、っていうので、だよねっていう現場に俺らいるんですよ、よくね、でもいっぱいね用意してくれるんですよ、みんな言い訳が欲しいから、うん、だって言い訳がなくなると、あのメーカーの人とかもみんな苦労するから一応用意しといて、長間さんこれ分かんないと思うけどなっていう、いや大丈夫ですよ、時間もないですし、ここで手打ちましょうよってなって、うん、作る人間は大体手打ってるんですよね、
うーん、
まあじゃあしょうがないですねっていう、そこに行った段階で視聴者にはもう確実に負けてる、うん、だって視聴者全力で見てるんですよ、うん、もう これ一回きりと思って見てて、何なんだよってなるわけですよ、なんでここでテンション上げないんだ、原作あんなにかっこよかったじゃんよってなったりするじゃないですか、でそれが方向が今回悪の花で違ってる箇所もあるのかもしれません、あの原作通りにやってくれよっていうところもあるだろうし、うん、俺は原作通りのつもりだから困ったもんで、うん、俺も先生も原作通りだっつって、うん、よしこれ原作マンすげえ喜んでくれますよっつって、あれっていう、俺も先生もあれなんだ予想外っつって、あなんかみんな先生の絵のまんまじゃないっつって怒ってるんですけどみたいな、
まあ、絵柄に関しては言われることはまあ
ちょっとね、
原作とは何かっていうことですよね、だから、ね、
だから俺ここはここをずれないと思ったのなっていう、うん、とこはあるんですよ、だけど多分ずれてないんですよね、
それはもう無視しと DMC やってる人が今回やってるわけだから、それはねどういう何を意味してるのかっていうのはまあ分かる人には分かるし、
まあ難しいとこだったんですけど、
まあただまあフォローするわけじゃないですけど、まあそれ見て原作の絵柄と違うことが原作と違うというロジックをやってる人って多分その作品しか見ないし、見なくて見て好きでも多分そういう何も買わない人だと思う
そんなことはないだろうけど、う
ん、なんか刺さらないというか、なんというか、
でもまあそれも考えてはいたんですよね、うん、原作アニメが原作に近いとこのアニメが嫌だなってなったら原作も嫌になったりしない、
確かにね、
うん、あれだけは避けたかったんだよね、うん、とりあえずアニメはこれないだろうって、うん、俺は原作ずっと読んでるからなっていう方にはなってほしかった、
なるほどね、うん、
それかまあ原作はちょっとなと思ったけど、まあ、アニメは見るよ、
まあ、どっちかになりますよね、
どっちかでどっちも好きって言ってくれたらそれベストだけど、うんうん、少なくとも共倒れが一番嫌で、
なるほどなるほど、
アニメ でなるアニメになることで原作のイメージも悪くなるっていうのはやっぱり避けたかったんですけど、そこはなってないでしょ、
うん、確かに、
うん、多分みんな原作の方がやっぱいいやっていう人、うん、
変えれるというか原作に、うんうん、
そこはやっぱり、うん、
だけども圧倒的にアニメの方が好きっていう人だってもちろんいるわけですよね。
まあ言ってくれたらありがたい
なっていうことでね。じゃあひとまずユーストはここまで、
ここまでの
話
せ
る話は。話は
熱量と文字数。
まあね、あとは質問ありますか、松崎くんから。
あ、僕から。
松崎さんから質問、
うーん
ないでしょ
ないでしょ。
まあよくね、なんかこう、なんだろう、アニメ結構見込んでる人からは3枚でもこんなことできるんだみたいなね、
あ
1枚とか2枚に流れてたけど3枚ってすごいみたいな。
3枚
ってすごいみたいな話をね。
何3枚、3コマ1のことでしょ。
じゃあ多分そうだと思う。そのことは何を意味するのかをもうちょっと平たく説明してもらいたいなと思って。
リミテッドのアニメーションのことでしょ、
うん、
1秒24コマがフルアニメ、ね、
普通のねアニメ、うん、1秒に24枚、
ディズニーとかやってるやつね、うんうん、で1秒12がムシシだね。
12枚、
ムシシは12枚、
ムシシ
1秒12っていうことは
2コマ打ちってやつ、
2コマ、
うん、同じ絵を2回撮る。
そうですね。それでだから 12×2 で24になる
になるとです、ね、なるほどなるほどなるほど。
だから
8枚3回撮ると。
なるほど。
だから1秒に8枚、
1秒に8枚しか使ってないのが一番一般的なリミテッドアニメーションね。
だから少ないっていうことなんですね。
そう、枚数が少ない。
だから 1枚っていうことは要するに1秒間に24枚、
そう全部使ってるフルアニメ、
それをフルアニメというわけですよね。だからかける60でちょうど1分ということですよね。24×60 で1分、
そうそうそう、
でそれが24分だとかける24ということになる、
そうそうそうそう
っていうことですよね。
そうそうそうそう、まあ止まってる時もあるけどね。
だ3枚ってことは、少ない枚数で表現するということを意味するわけですよね、う
ん、意味します、はい、意味します。日本の普通のアニメーションです、うん、それが、うんうん、でまあ、3コマ打ち、基本3コマ打ちとか言うんですよ、ね、で東映のアニメーションとかも基本3コマ打ちなんですよ。だけど例えばじゃあ、すごい強敵と戦うアクションシーンとか、
まあ、ここは動かしたいっていうところ、
ね、そう、そういう時のエフェクトとか、例えばあのエネルギーがなんかバーッと満ちてきてパンチを繰り出すとか、あとセーラームーンの変身とか、ああいうところでフルアニメを部分的に入れたり、
そこは24枚やると動いて見える。
そうするとここのシーンはなんだこれすごいなってなる
わけ、
綺麗に動いてるなって。だそれは、東映とかでいうと何回も何回も使います、バンクシーンとして使うわけですよ。
ああなるほど。
要はあのね、
変身
シーンとかが使うその、ね、水のこういう必殺技とか、うん、ああいうところにフルアニメとかを使い、うんうんうん、でそれはもうフルアニメでコストをかけた分何回も使うから減価償却できていくて、う
ん、なるほど。
まあ要は通常の3倍予算がかかるってことですよね、
うん、そうです。
普通に考えたらね。
そうです、
うん、
で、今回だから1秒8枚の3コマ打ちでやって、基本3コマ打ちっていうかね、まあ基本3コマ打ちですね。あのね、手前すごくクローズアップで動くとき3コマにすると、今度実写だと1枚しか絵が映んないときがあるんですよ。
うん、
通常のアニメでも、インって言ってフレームに入ってくるとき、うん、で例えばここに拳があると、うん、でこれ3コマ打ちだと何もないとこからパンで次はもうパン、
うん、
ってなるとパカッて見えるんですよね。この絵がパカッ、うん、パカッていきなり腕が出現して次はこうなる、
伸び
てなるから、うん、ここに2コマとか1コマで1枚これ入れるんですよ。
なるほどなるほど、うん、そうするとこうニュッと出てきた感じが
ピッてのが一発入って、で次はもうここ抜けていけば3コマ打ちで全然動くんだけど、インアウトのところにはどうしてもあのケアが必要になってくる、
まあ、1枚必要、うん、そんな、まあ、中割りって言われるやつですよね。
そうなんです、必要なんです、はい、でもロトスコープなもんだから今回俺らがやってるの機械的に3コマに落としてるんですよ、このフルでやってるやつ。
なるほどなるほど。だからまず実写で撮ってそれを3コマにもう最初に落としてるってことなんですね。
だからもう自動的に落としちゃって全部それはプリントアウトしないの、もう
ほう
コストがかかるから。
そっか、
あの1秒8枚分のやつでプリントアウトするの。 ってなると、あのクローズアップでバッとかやるやつってなると、うん、あのもう本当にねこうなったりするの。一枚でこれが出たりとか、
うんうんうん、
すると、わあこれはさすがに無理でしょってなって、
うんうん、
そういうクローズアップだけは1秒12枚の2コマ打ちにしてるんですよ。そうするとかろうじてちょっと入ってこうやってあこれいけたっていう。だもうすごい顔のアップとか手のアップとかインアウトがすごいとかってなると2コマ打ちを使ってますけど、
へ
通常ずっと画面の中を歩いたりとかそういうのは全部3コマ打ちにしてますけど、
それにしても人が歩いてるだけで結構動いてるなって思う、
ね、感じします。
そりゃそうですよ。あの通常のアニメーション、通常のアニメーションとか、枚数を削減するために、要はこれ1ね、
1枚
2この原画があるんですよ、うん、でここ 1,2,3 って感じでこうやって繋いでいくわけですよ、うんうんうん、でこれをリピートすれば、うん、ずっとこうやって歩いていくわけでしょ、
はいはいはい、
でこうやって歩いてるのをずっとこうやってスライドさせていけばこう歩いてくれるわけでしょ。
背景もずっとこうしていって、う
ん、ただそのリピートだけで済むわけじゃないですか。
同じ姿勢で歩いてる感じになるんですよね、うん、
だけど悪なのは実写やってるから物理的にずっとこの間こう歩き続けないといけない。だからどんなにリピートに見えるようなところでもリピートできないもんだから全部バーこっちからこっちまでバーっとのもう全部必要になる
わけ。なるほど。繰り返しができない。
繰り返しできない。で繰り返しができないと何が起こるかっつったら、あのね、人間の体はその通常のその機械的なリズムを刻まないから、
うん、
例えば片方が3枚でいったのに片方は5枚だったりするんですよ。あー。で次は2枚3枚また4枚とか、うん、どんどんねこうなんていうの体重の書き方とか疲労とかもあって足の動きが変わったりとか
する。だから人間の動きって左右対称じゃないし自然だっていうことなんですよね。
それをずっと再現するからすげえ動いてるってなる
っていう。なるほど。
だってずっと動いてないもんこれ、
うん、軸も変わるしね、
うん、っていうことなんです。だからピタッて止まると、うん、全然動かないなるんですよ。
なるほどなるほどなるほどなるほど。
でこれが一番の課題なんですよ。ロトスコープの
動いてるように見えないシーンがあるってことですよね。止めちゃうと
そう
余計止まってるように見えちゃうと、
う
ん、止まってることに意味が出てきちゃうってことですよね、
うん、だから止めるとこに意味を感じさせないと無理なんですよね、うん、それが大変っていう。
だからちょっと春日がびっくりした時とかはもう本当肩もちゃんと動いてなきゃいけないっていうことですよね。
何もかも動かさないと止めらんなくなっちゃって
基本が止まってるのを動かすんじゃなくて基本動いてるのを止めるっていうことなんですよね。
そう
これが大変な作業で、
それがめちゃくちゃ大変です、
うん、
だから枚数がもう加算でしょうがないからどうしよう
どうしてるんですかそれ。要はだって普通だったら原画さんが歩いてるの何枚か書いてそれをリピートするから枚数少なくて済むわけじゃないですか、うん、全部書かなきゃいけなくなりますよね、
うんうん、
全部書いてる
全部書いてるいやほんで止める時をなるべくこう見計らって止めていくわけ。ここが止められるんじゃないかっつって、うん、ここ止めていきましょうよじゃないとここが動かせなくなるっていう現象が起こるわけですよ。
なるほど。
だから今日疲れてる。
そう
今日疲れてるのは
動きが止まりました。
いろいろ配慮
止まり今止まりました。
配慮があります。今止まりました、
まあまず寝てない、
うん
ね、
貫徹ってことですよね。
貫徹、うん、でその貫徹でやってたものがまず重かった、
うんうん、
で徹夜で終わらしたものが重かった上に今日朝からやるやつがまた重かったっていう。
あ
それを早めに仕上げて今日は遅刻なしで来てくれました中村さん。
なんか恩着せがましい。俺が恩着せがましいです、うん、いやそんない
やヒーローだよ。
いやいやいや、
ね、
うん、
そうですよ。
いやでも本当になんか重い回があるんですよ、まあ、見てれば分かります。
いやまあ、原作だって読めばね
原作読んでりゃ、
うんうん、まあ、分かる。薄そう重いっていうのはね
薄重い回があるんですよ本当に。
まあでもどこまでやるかまだ分かんないですもんね悪の原作の。
そうね、
はい、うん、
そうただあれ最初にやっぱアニメに全13話
13回か、うん、
ったのは何か意図があるんですか、あれは。
え、
全13回って書いてあったじゃないです
か。ああ、
あれですか。普通のアニメないじゃないですか。
あれだから、あの昔 TBS の昼にやってた花王愛の劇場だった、うん、あれ出てたんです。
愛の劇場インスパイアなんですね。
愛の劇場みたいなのが見たいんですよ。
なるほど。
なくなっちゃったんで。
なるほど。
ああいうのがやりたかったん
です。ああいうね、うん、ちょっと時代がかった感じのというか、
時代がかってるつもり全くなくて、俺の中ではなんかちょっとワクワクするものだったりする。
おお、
知るわけのわかんないやつがいっぱいやってたんですよ。
やってたやってた、昔やってたやってた。
タイムスリップものもやってたし、なんだろう、なんか子供に帰っちゃう話もやってたし、大人が、
あの頃その愛の劇場を見てたワクワク感みたいなものを感じてほしくて、うん、全13話って入れたっていうことですね。
うん、
なるほど。じゃあこれからの長浜作品には全部全ダウンなわって
全部
ないですよそれはないです。
悪の花ってテイストのものだからって
ことで、悪の花が縦書きがかっこよかったんです、名前が。
編集後期。まあそういうわけでですね、まあこの後も、まあ実はこの前もいろいろお話ししてたんです。まあそれは、あの月間熱量と文字数というね、ライブの方で、たっぷりお話しさせていただきましたけれどもね。まあこちらのライブの方、毎週、あの毎月木曜日、第3木曜日にやっておりますので、よろしかったらね、まあ人数少ないところでしか入れないですけど、まあちょっと早めに入っていただければ来れるんじゃないかな、聞けるんじゃないかなと思いますんでね、よろしかったら、来てください。もうそこだけでしか聞けないお話とかもありますのでね、熱量ともです、よろしくお願いいたします。まあ本当に凄ましい話いっぱいありますんでね、まあ長浜さんのこう作品論であったりとか、作品ものづくりの姿勢とか、そういうところもね、まあ、これネタじゃなく本気でなさってますんでね、まあ、あすごいなと、いろいろちょっと考えるきっかけになるのもいいんじゃないかなと思います。まあ、当日は本当にお疲れのところ来ていただきましてね、大変ありがとうございますというところで、これは本当にいつものこのメンバーでやってますんで、熱量と文字数の方もよろしくお願いします。こちらの方はですね、YouTube の方にもシャツキッセさん の出会ったイベントの様子が、まあ、ほぼ同じところですけど上がってます。熱量と文字数の Twitter アカウントでですね、まあ、以前もつぶやいてますので、もし動画の方を見たいという方はそちらの方を見ていただいても、構いませんのでね、よろしくお願いいたします。たまにはね、本編で流れなかった部分も、まあ、ポッドキャストの方で流そうかなと思いますのでね、こちらの方もよろしくお願いいたします。今週は以上でございます。